トルラジオ第525回、今回は2部制となっております後半アネックス、ここからもお会いいたしますのは私ヒデと
ゲーミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ジャクソムさん、しかし寒いですね。朝の最低気温が12月になる前にマイナスに突入しそうでしたと。今朝は 0.5 度という、
あら、そんなに寒かったんですか。
岡崎方面ですかね。はい、最近やっぱり朝ちょっとめっきりね寒かったりとか、逆にあのちょっとね、逆にちょっとぬるい時があったりしてね。
私たち朝起きるの遅いから、ね、うん、人よりと随分違うと思いますよ。だいたいみんな7時45分なんてもう家出てるでしょ。
毎回というか、本当にこの岐阜市内の頭上というか、はあ、空を見てると本当切れ間だったりしますからね。
何が？
あの冬雲とこう太平洋高気圧のせめぎ合いが。
岐阜市内？
はい。
そうなの？でもさすがに今週はストーブつけ始めましたよね。
まあ、うちではね。
日中というか朝方はちょっと寒いなと思って、はい、夜も寒いなと思って。
伊吹山ですとか、岐阜市内から見えます山々の方をね、見ますと、どんよりかなりしっかりとした雪雲がかかってる、そんな風景も見られることが多くなってきました。本当にね、どうぞ皆さん暖かくしてお過ごしいただければと思いますけれども。どうぞ、あけみさん。
じゃあ、あのですね、はい、明日は何のサッカーの試合を見ようかなと思って今調べてたら、J1 がみんな13時からなのよ。13時ね。はい、で、昇格プレイオフも13時と16時なのよ。うん、J2 のね、うん。そしたら、なんと、あの、私が大好きだった高知啓治選手が今所属しているテゲバジャーロ宮崎の地域チャンピオンズリーグ3日目っていうのが明日13時30分キックオフの有明放送局でライブ配信とかっていうのを見ちゃってですね、忙しいよね。何見よう。これ有明放送局って誰でも見れるんかな。
無理だと思いますよ。
見れないの？お金いるんかな。いやいやいや、でもさ、こんなさ、地域チャンピオンズリーグとかっていうのまでこうやってライブ配信とかするとかすごいね。
そうですね。
ねえ、びっくりですわ。
まあ、チケツというやつね。
ねえ、
はい。では、まあ、そのあたりのサッカーにまつわる話も含めて、こちらのメールからご紹介していきましょう。佐藤さんからのメールをご紹介します。ヒデさん、明美さん、ママさん、リトラジオファミリーの皆様、こんばんは。
こんばんは。
岡山、寒いです。連日、平年を下回る最低気温です。ということで、岡山の佐藤です。はい。岡山も随分と。
まあ、日本全国多分相当寒いんでしょうね。師走並みの寒さとかって、天気予報言ってるので、うん、はい、まあ、寒いんだなと思って。ね、
今でさえこんなにも寒いし当たり前ですが、これからもさらに寒くなることは間違いないです。そこで困るのがスーパー株通勤での凍える指先問題です。その凍える指先問題の対策として、以前から使っているハンドルカバーに加え、ついにグリップヒーターというのを導入しました。
ほうほう、
しかもホンダ純正品です。
へー、
ちょっとお高いけれどもポカポカのグリップで、快適ライディングです。メーカー保証と6段階の温度調整ボタンというのもついています。すごいね。
さすが純正品よね。
どんなに寒かろうが涼しい顔でいくらでも走れちゃいます。へへへへと。6段階も分ける必要があるのかっていう。
あるんじゃない。純粋な。でもさ、すごい不思議に思うんですけど、手そんなに冷たかったら顔とか耳とか冷たいんじゃないの。
もちろんですね。
なのにそれは平気なの。
いや、それはまあそれで防寒対策はしてますから。
でもさ、あの帽子はかぶれたって顔は冷たいよね。
帽子っていうか、
あの、あ、フルフェイスのヘルメットとか被ってるのか
だと思われますか。
フルフェイス被ってくの？被って私、頭の上にちょこんと乗せるヘルメットと思ったけど。
いや、まあいろんなヘルメット
は。フルフェイスだったらあったかいか。
そうですな。
そうだよね。はい。そしたら手？問題は手？
まあだから可動部分ですからね。動かさないといけませんからね。何かの時にね。
なるほどね。
弾かんでたら意味がありませんし。
なるほどな。6段階です、はい。何度から何度まで行くんやろ。
どうじゃないと思いますか。実は今回の商品、私が仕事が忙しくて自分で取り付ける時間が取れそうにないし、かといって日に日に寒くなるしということで、ここは一つ全部まとめて株を買った自転車屋さんなんですね、にお願いしました。
あ、なるほど。
寒いのですぐやってくれということで迅速に作業をこなしていただいた次第です。で、気になるお値段はというと、総額締めて13,000円なり、多分破格の値段でやってくれたと思います。とても満足してます。
取り付け込みなの
でしょうね。総額ですからね。
じゃあ破格なんだ。
はい、確かオバリー君も言ってましたよね。ハンドルカバーとグリップヒーターで最強だって。本当に最強です。ありがとうオバリー君。これで、これからの冬当分内では安心です。
なるほど、
まあ、ライダーにとってはね、深刻というか。
なるほどね。
この冬を
どう乗り切るか。
なおかつ指先問題というのは。
そうだよね。
まあ、こういう商品があることすらも我々知らなかった。
まあ、でも需要があるから商品があるんだよね。
うん、
へー、
すごいですね。
でも自転車屋さんで取り付けてくれるんだ。
まあまあね、
まあまあ、
バッテリーから引っ張ってくれな感じ、
ね。まあ、自転車屋さんって私が想像するようなママチャリ売ってる店じゃなくて、ちゃんとした本格的な自転車売ってる自転車屋さんなんだよね。
それはわかりませんが、
そう、いつも行ってるとこなんじゃないの。
まあもちろんそういうことで
しょう。そうだよね、
はい。あ、そういうことか。普通のロードレーサーとか扱ってる自転車屋さんとか。
そうそうそう、その馴染みの自転車屋さんに持っててつけてって言ったんじゃないの。
なるほどね。そう
です
ね。
その辺のママチャリ売ってる店じゃないでしょ。
そういうことね。
うん、そういうことでしょう。
はい。ガテンが行きました。はい、さて、我らがファジアーノ。11月19日最終節、福岡戦。後半0-1からのキャプテン、木山選手のゴールで同点に追いつき、勝ち点55、13位でシーズンを終えました。ね、終わってみれば13位。
ああ、よかったですね。あ、よくないか。去年よりもよろしくないか。
順位的にはね。
まあ、でも1年戦った結果なのでしょうがないです。うん、はい。
そして、問題なのが、翌日の20日、月曜日の夕方、チームサトシに衝撃が走りました。
はいはい。
なんと、クラブから早くも契約満了の発表です。
あ、
さらになんと、10年間在籍していた、そして、うちのともこさんの大好きな武田忠選手、そして6年間在籍した私の一押し、ミッドフィルダー、田中総一選手、そして、史上初、東大出身 J リーガーの久木田慎吾選手のこの3人が契約満了が発表されました。マジかーって感じです。まあ、いずれも今年怪我で悩んだ、選手たちなんですよね、と。
あ、そうなんだ。うん、田中の総ちゃんも怪我だったんだ。
あの、前半、そうでしたね。確か。
まあでも、怪我であまり活躍できなかった人を早々に切るっていうのもなかなか非常ですな。
いやいや、まあ、まあ、この辺あたりは。
いや、っていうかさ、監督変わるかと思ったのに変わらんのよね、岡山で。
あそこですね。そして今、うん、我らがファジアの最年長選手、元全日本の梶明選手のプロサッカー選手の、これは引退が発表されました。
はい、
はい。はい。梶選手は J リーグ通算499試合の出場でした。
あと1試合、
うん。私は先日の最終節もあと1試合残してシーズン終了だったので、てっきり来年も選手を続けるんだろうと思っていました。本当に残念です。ああ、そうなのか。ついに来たって感じです。何も言えません。ただただショックです。これは再来年、ごめんなさい、それは、これは再来週のファン感謝で、絶対行くしかありませんね。涙をこらえてみんなで送り出してこようと思います。頑張れファジアの俺たちがついている。それでは今日はこの辺でまた来週といただいておりました。サトシさんメールありがとうございます。
ありがとうございます。499試合で引退ってもったいないよね。
まあね、そこにどういうふうに重きを置くかっていうことになりますけどもね。
ほらほら、だってほら、我らが一時は FC 岐阜に所属してくれた川口義勝選手も この間ね、J3 に行って500試合達成したから J リーグ通算ね。
はい。
でも J3 っていうカテゴリーができたから500試合っていうことが達成できたって言ってみたから謙虚な方だなと思うんだけど、499はもったいないね。
うん、まあ、もちろんこの499、当然誇れる数もありますしね、素晴らしい数字ではあるんですけれども、はい、あの、確か最終戦そうですよ、私もなんか見てて家事が499だっていうのを聞いたんで、
はいはい、
ああ来年もやるんだと私もちょっと思ってたところがあったんですけど、
普通は思うよね。
うん、
まあ、でも本人としてはやり尽くしたってことですか。
うん、引退というところがねちょっとびっくりしましたけどもね。
でも結構いいお年だよね。
まあまあもう超ベテランですし、
そうだよね、
まあ、これは傍からしかの、ね、意見でしかないので本人や周りの方にはまた別なんでしょうけども、十分に通用する選手だとは思ってましたけどもね。まだまだ、
まあ、でも本人がさ、うん、まあ、やり尽くしたと思われるんやったらまあしょうがないよ
ね。
でもいいね、ファン感謝祭あるなんてね。岐阜はそんな気配何にもないです。
でもなんかあるじゃないですか、
お風呂でのトークイベント。
ああ、それとかいろいろ結構クリスマスイベントとか。
クリスマスイベントはシーズンチケットオーナーの抽選でしょ。
明日なんかあのスポンサーとのミニサッカーとかやるみたいですよ。
だから昔ってさ、シーズン終わった後とかにさ、なんかみんな選手とかもピッチでわーとかって遊んでみたいな、ファン開始者さんみたいなイベントあったけど、もう全然ないよね。今年もないよね。
まあまあいろいろ契約とか、まあ森の問題あるんでしょう。まあ運営の方とかね。
まあまあまあそういう、なんかだからそう思うと昔良かったよなと。え、なんちゃんが入ってきた時とかやったよね。
やってましたね。
やったよね。この選手、へえーと思ってたら結構活躍して人は見た目でわからんと思った記憶があります。はい。
J2、まあ、いわゆるリーグ戦というのはね、終了して、今現在はプレーオフがね、明日から始まるわけですけども、はい、まあ、多くの、このチームから、こういった契約満了などのね、話が聞かれまして、我々 FC 岐阜からも数名の選手がね、まあ、契約満了ということで、発表がありましたが、まあ。
岐阜の契約満了に関して言うと、大木監督の独特のサッカーに適応できない選手が、まあ、しょうがないよねっていう感じの満了なんで、うん、まあ、想像はついたよね、私たちもね。うん、まあ仕方ないよね、合わないからっていう。選手の能力がどうこうじゃなくって、大きいサッカーにスタイルが合わないから、まあしょうがないよねっていうのは思ったんですけど、うん、まあしょうがないね。
岐阜の場合は、いわゆるキーパーがね、二人抜けるということにな
りましたんで。どうするのみたいな。時澤選手なんてあなた去年の J2 残留の、もう大貢献者じゃないの、なんでって思うけど、まあ今のサッカーには合わんないよね。
まあサードキーパーですからね、とりあえず。
ね
え。そういったところで、まあ、今後、今度は新加入という話もね、聞かれるところだと思いますので、そのあたり、お互いに楽しみにしたいということはあったりもしますが、ただやっぱりね、自分の馴染みの選手だったりとか。
まあ、お気に入りの選手がいなくなると寂しいよね。うん。まあ、意外と私なんか、誰か一人に別にそんなに今は熱を入れてるわけじゃないので、へーって感じと、最終戦の雪の山形での試合でボロ負けしたので、あ、やっぱうちのチームって弱かったんやなっていう、もうそれを確信してですね、なんとなくまたちょっと気持ちが冷めたっていうところがあって、来年の試合が始まるまで盛り上がってこないんですけど、はい。
各チームオフシーズンに入りました。まあこれストーブリーグって言い方はしないのかな？野球じゃないのかなね。まあどちらにしましてもそういったシーズンであります。選手の移動というのは当然つきものですし、まあ新人などもね、入ってくることでしょうしね。ユースから上がってくるとかね、そういうことも十分ありますのでね、各チームね。はい。
でも佐藤さん的にはさ、長澤監督そのまま継続でどうなのみたいな。
うん。
ねえ、ちょっとまあ時間がある時にその辺の感想をぜひ聞かせてください。
まあこれも賛否でしょうけれども。
だって去年より成績下がってるじゃん。っていうところだけを見たら、継続なんかって思う人もいるわけでしょ？
もちろんね。
でしょ？
うん。ただ長澤サッカー、まあこれで6年目だったかな、確か。間違ったらごめんなさい。割と長期政権になってますので、それの、本来であれば集大成という意味で今年あたりはね、本当にプレーオフ、それもしくは自動昇格というところを狙ってはいたんでしょうけれども、松本山雅の反町さんも一応、まあ、継続ということで、まあ、あのあたりもプレーオフも逃してはいるんですけどもね、はい。その辺のトップ人事というところもね、ちょっと気になるところはありますが、はい。まずは、このプレイオフのね、明日から始まりますけども、その結果ですとか、あとは J1、もね、残り試合数あります。
明日は名古屋と千葉の試合がね、すごい楽しみですよね。
そして、まあ先ほど言ったチケツなどもありますし、あとは、これを収録しています本日11月25日先ほど決まりました、浦和レッズの ACL 優勝、はい、ね、これでクラブワールドカップ進出ということになりましたから、こちらの方も10年ぶりですからね。
そうなんだ、はい、
まあ、試合ちょっとぼんやりしか見てなかったんですけども、でもやっぱり日本のチームとして、まあ、サポーターも含めてあれだけの雰囲気を作れるチームができたんだっていうのはやっぱりちょっと誉れだなと思って ね、うん、
なるほどね。
日本サッカーその代表ではなくってクラブチームとしてあれだけ多くのサポーターがあれだけの雰囲気を作って、ね、ホームゲーム満員の観客を集めて、それで、勝つ、あとはその試合の展開なんかでもやっぱりなんて言うんだろう、ちょっと日本の J リーグだけのサッカーではなくって世界のサッカーを浦和がやってるってところがちょっと見れたりとかね、
試合見たの？
見てましたよ。
え、どこでやってたの？
BS で。
あ、
BS 日テレかな。はい、そういったところで、まあ、そういった意味では、ね、そういった アジアというか世界に誇れるチームになったなというのは、
ね、見ようと思ってたのにすっかり忘れてました。
はい、そんなクラブワールドカップもね、始まりますので、ちょっと今後楽しみなことはまだまだ続きますね。あとは天皇杯もありますし、ね、高校サッカーもありますし、
そうは見れんそうは見れんよ。やっぱり自分いくらサッカーといえどもさ、自分の興味のある人とかチームが出てないとそうは見れん。
いやいや、
高校サッカーまでは見れん。天皇杯もどこが残ってるのとかっていう、そういうレベルだし、関係ねえや私みたいなね。
今後の、そんな動きまた注目していきたいと思います。サトシさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。サトシさんもあれですね、週末ごとの楽しみなくなっちゃいましたね、うん、ジャクソムさんもそうですね。ジャクソムさんまだ2試合あるか、
はい
ね、空間さんもまだ2試合あるね、
ね、はい、
ええー、なみんなね。
先ほどのジャクソムさんの、温度はこれあの今朝 0.5 度っていうのは今朝じゃなくて昨日の朝、まあどちらにしても今朝は 3.9 度とありますので、まあどちらにしてもかなり冷え込んできているというお話でございますね。はい、そんなわけで、今週も大勢のメールたくさんいただきました。随分と脱線しましたが、お送りいただいた皆様改めましてありがとうございます。
ありがとうございます。
もう少しだけ今週のニュース少し振り返ろうと思うんですけれども、まあ、あの全く振り返る気がないのでチラッと言っておきますが、日本人というのは相撲がこんなに好きなのか気になるのかって話ですよね。
まあワイドショー的に騒げて面白いんでしょ、
ね、九州場所やってるのにそっちの話が一個も出てこないってところがすごいですよね。
もういいよテレビのワイドショーなんてどうでもいいよ、うん、
はい、もうこんなところですこの話題は、はい。これもちょっと短くなんですけども、どうなんだろうと思う話がちょっと気になったのでご紹介しますと、日清食品が、どん兵衛のパッケージを間違えたという話、ちらっと出ましたが、まあ、回収したのが864個という数字でして、この数字ですね、いわゆるその間違えた工場でのオペレーターが、ワンケースが、まあ、この数字らしいんですね。まあ、大きな、多分ワンケースといっても、はい、大きいタンク。
はい。カゴ車に大きいカゴ車乗る、一つの、パレットに一つ乗りやすとか、はい、そういう感じ、はい、
まあ、その部分の、が、まあ、丸々間違えてしまって、まあ、そのまま、まあ、これは、あの、流通に乗ってしまったということで。
え、そんな事件があったの？はい。何を間違えたの？
ですね、これ間違えたのは、鴨出しネギ太そばというおそばのラインに、肉出しうどんのカップを入れ間違えてしまったということです。で、これね、間違えたのは、上のパッケ、あの、ペリペリってめくる蓋あるじゃないですか。
はい。
あれは合ってるんですけども、はい、その下にあるところが、
中身が違うの？
そばなのにうどんのパッケージが使われちゃってるんですよ。
で、中身はそばなの？
中身そばなの。
で、買った人びっくりするやん。
びっくりするんで、びっくりするで済めばいいんですけども、いわゆる蕎麦アレルギーってあるじゃないですか。
はい。
だから、うどんだと思って買ったんだけども、なんか、あの、気にせずに見たらお蕎麦だった。ということもあり得るので。
でも、うどんと蕎麦は見分けがつくから、蕎麦アレルギーダメな人は、これは何だと思って食べないんじゃないの、
うん、まあ、もちろん食べないんでしょうけれども、ただ、あり得るので、まあ、あまりこれは、その、てへ、じゃ済まない話ですよね、って話で。
なんでそんな一ケースだけ間違えるの？
ね、これまあ間違えた結果というところですけれども、まあ、あの、ネットなどで画像を見てもらえるとわかるんですが、このケースのデザイン、大変酷似してるんですね。本当に文字が違うだけという感じで、それも側面に入る部分ですから、まあ、ちゃんと見ないとわかんないというか、まあ、ちゃんと見るよって話なんですが、ということで。
え、上の、蓋の絵のところとカップの部分が違うの？全然意味がわからん。で、中身も違うの？全く意味がわからないんですけど、私。そんなニュースも聞いてなかったし。
そばなんです、中身は。
はい。
で、上の蓋の部分もそばなんですよ。
はい。
だけども、カップの側面にプリントしたじゃないですか。
はい。
なんとかうどんとか、はい、なんとかそばとか。はい。それだけがそばじゃなくてうどんになってたんですよ。
え、だから、え、上から見た絵と中身はそばそばで合ってんの？
はい。
じゃあいいじゃん。
よくないじゃないですか。
普通そばと思って、違う、私はそばと思って買って蓋を開けたら中にうどんが入ってるのかと思ったんだけど、そば、うん、と思って買ったら中がそばなんでしょ？
うん。
じゃあいいじゃん、別に。
でも、だって側面にはうどんって書いてあるんですよ。
そんなとこ見て買わへんでみんな。
おい。だけども、 ミスはミスじゃないですか。
ミスはミスなんだけど、その絵に描いてある蕎麦と中に入ってる中身がうどんで違ったわけじゃなくって、絵に描いてる蕎麦の中に中身は蕎麦が入ってたんだけど、カップケースに表示してある原材料とかがうどんの表示になってた
ってこと？原材料どころか、カップの側面にも、なんとかうどんって割と、デザインされて大きく。
だからカップが違っただけで。
そうです、そうです。
絵見て買った人は蕎麦が入っとったよね。まあええやん、そんな蕎麦アレルギーの人がその蕎麦の絵描いたやつなんて買わへんて。
今回はそのケースデザインが酷似していたため、誤って別商品のカップ容器を製造ラインに投入したため発生したものです。さらに中のカップ容器の色も似ていたため発見されずに出荷されてしまいました。これまでは一定の頻度で抜き取り調査を行っていましたが、今後はカップ全数検査するという仕組みを導入するなどを検討し、再発防止を努めさせていただきますという。
そもそもさ、そのカップの収納場所とかが商品ことできっちり分けて保管とかしてないのかしらね。
うん、だから
そもそものそっからもうダメじゃん。
そういうことなんですよ。
そういうことだよ。
結局ね、まあこれまた変な話、小さなメーカーさんとかさ、
そうそう、
ね、うちが地元でやってるちょっとしたところが、
父ちゃん母ちゃんとパートの人が 2,3 人でやってるぐらいの間違えたレベルじゃなくて、日清なんでしょ。
そうなんです。
日清が1日に作るそのインスタントうどんとかそばの数は知らないけれども、うん、そんなんさ、パッケージだってさ、その商品ごとにきっちり管理してあって当然だし、それで在庫が合わなければ出荷の在庫管理した時に合わへんって言って大騒ぎになるわけだし、それがもう投入時も誰もノーチェックで、検査もノーチェックでそのまま流通に乗ってるって、うん、そもそものその体制がおかしい。
そういうことなんですよ。結局言いたいのはそこであって。
そうでしょ、うん、
ね、もう今
すっごい5分ぐらいかかったよ、ここにたどり着くまで。
今言った通りで、まあね、日本をというか世界を代表する、
いや普通のそこそこの企業であれば、その保管場所からきっちりとここには何って大きなラベルとかが書いてあって絶対間違えないようにやっぱしてあるんやって、うん、それをヒューマンエラーで出してくるのを間違えて、そんだけの800何個だけ間違えるって、うん、そのカップの一ロットが800いくつなのとかってそこからまず考えるわけじゃないでしょ。
そういうことね。
なんでなんでなんでそんな間違えるんだ。そのじゃあカップが一つの段ボールに入ってたらロットの単位が860いくつ、それをそっくり間違えたんだったら、その段ボールとか入ってる容器ももっと判別がつくようにしとかなきゃいけないしっていう、そもそも論のそこのヒューマンエラーのミスを追求しないかわけやん。
で、まあこれ大きな話にしたくはないというか、まあどうなのかってあれなんですけども、前から言ってるように割とこういうこと今までありえなかったようなミス、考えられないミス、
考えられないミスが今までは隠せたのに、もう瞬時に情報伝達して
隠せたわけじゃなくって、隠す隠さないじゃなくって起こり得るっていうことが、
そもそものさ、ほら日本国内で製造してても日本人が働いてるはとは限らないっていうとこから疑ってかからないと、
うん、だけども、
だからわからんかったんやて、うん、持ってくる人が、
ただ
で それを確認する人もいなかったんやて、
そんなことはないって思ってることが、どんどんこういうことってなんか割とよく聞く話になってきつつあるじゃないですか、最近日本の企業って。だからいわゆるヒヤリハットみたいなことを言われたりして、いくつかのヒヤリハットのうちの何分の1かが渋滞事故につながるみたいな、そういうピラミッドがあったりするわけですよ。一つの大きい渋滞な事故の下には何十とかのヒヤリがあって、その下にはもっと軽微なミスがあってっていうのが、割となんか最近ね、こうちょこちょこ見られるなというような気がして、まあ、今回はこのまあ800数個で収まったんでしょうけれども、さっき言ったように、じゃあ全部パッケージがうどんになってて、でも中だけそばだったってこともありえない話じゃないわけになってくるじゃないですか。それでじゃあそれを食べたそばアレルギーの人が発症してしまったってこともね、大きな話とすれば出てくることじゃないですか。
でもうどんとそばは間違いないと思うけどね。
うん、でもあり得る話でしょ、そういうのって。ということを考えると、まあ、この日本の製造業とか、まあ、サービス業とかといったところが疲弊してきてるっていう
の、まあ、入ったばっかのパートとかがやってまって誰も気づかんかったとか、そんな感じだね。
でもそういうのを全部潰してったのが日本じゃないですか、今までは。
だからさ、もうね、働きに行くとね、わかると思うけど、みんながみんな同じ意識レベルで働いてないから、やっぱこういうことが起こるのよ。
だからいろんなことは原因があるんでしょうけれども、ただそれを全部潰してったのが、で今のクオリティになったのが日本のクオリティと言われて世界に、ね、名だたるとされてたのが、 崩れ始めてる、いわゆるその日本神話みたいなのが崩れ始めてるっていう。
カップラーメン、インスタントのカップラーメンって全自動で機械が作ってくんじゃないの？
いやいやいや、
パッケージまで、ま
あ、だからそれ
そこのセット、最初のセットが間違えてたんじゃないの？そういうことでしょ、うん、最初のカップのセットが間違えてたから、うん、そのまま誰も気づかずに出荷してもらったってことでしょ、うん、検品状況もあるじゃん。出した人間も悪いし、
検品状況もある。細かい話は置いといたとしても、
でもそういうことでしょ。
そんなことが起こり得なかったのが起こってきてるっていうことがね、意外と多いよねって話です。
人手不足やからみんな、まあ、適当に仕事しとるんやて。
はい、まあそんな話がありますけどもね。ただまあこれ日清だったっていうのもねちょっとあったりして、気になったニュースではありました。
へえ、まあでもよかったじゃん、表の絵と中身の商品が違うんじゃなくって、うん、それだったらもっとえらい騒ぎになるよ。
ジャクソンさんありがとうございます。相撲はやったことなくても居酒屋でおっさんがあの立ち合いじゃダメだなとか言ってるのが国技といえば国技かな、かっこ笑いてありますけどね。まあ置いておきましょうか。
それってサッカー観戦してて、ですっごいなんかプレーにいちいちやじってる親父が、うっとうしいわお前と、お前のやじでみんな不愉快になるんだわと思いつつ、あんたあのプレーできるのって本当に言ってやりたくなるぐらいのレベルだよね。
それを楽しむのも一つのサッカーというか、まあ、あのスポーツ観戦というかエンターテインメントの楽しみ方の一つじゃないですか。
いやでもさ、自分がやじってることで周りが不愉快に聞いててうんざりしてるっていうのを本人が気づかないっていうのがかわいそうだよね。
いや、まあいいんじゃないですか、ほっとけば。ほっとく以外方法がないじゃないですか。それを注意する気はないでしょ。
まあ、だから余計なトラブルを席を変える、
うん、そうそうそうそう、
それしかない。
そういうこと。
もう自分が逃げていく、うん。
あとは今のカップ麺の話、法令的に原材料とか表示ミスになるので問題ないとか企業側は言えないと思います。
まあそれはそうですよ。もちろん、まあ、当然そうですよ。
そもそもそこになります
。そもそもの原材料の表示が間違ってるんですから、うん、それは偉いことっていうのは偉いことですよ。
はい。というニュースがありましたというのが気になる話。そしてもう一つ、あけみさん何かあります？
でも喋り尽くしました。いいです私は。
いいですか？
はい。
私の方、もう一つ、まあ、これもちょっと大きく変わり始めてるのかなというところで、ここ最近コンビニの形態が徐々に変わってるねっていう話もちらっと前もしたような気がするんですが、今週新たな、ニュースになりましたのはミニストップ、 L 本の販売中止を検討という、こんなニュースが流れました。
はい。
まあ、これに対して賛否相変わらずあるわけですけども、どうですか、あくみさん。
いや思ったんだけど、ミニストップしか本が売ってない地方の人は困るんじゃないかなと思って、うん、エロ本はないに越したことはないんだけれど もう今は地方の書店っていうのはもうほぼ全滅をしてて、コンビニがその代わりをしているわけじゃない、うん、それでアマゾンとかで買い物しずに、いや現物見て買いたいんだって人たちの買い物を不便にさせるっていう点ではいかがなものかと思うんだけど、まあ若いお嬢さんたちがガンガン来てほしいから絵本お金っていう、それは企業がそうやって決めたんだったらいいんじゃないって思うんだけど、うん、もう難しいよねこの話はね、うん。
まずですね、まあこれちょっと大きな問題に しがちな話があったり、その表現の自由みたいなところとかあるんですけども、そういうことじゃないでしょってところからそもそも始まると思うんですよこの話ね、はい。で、まずコンビニでの、エロ本誰が買うか分かります？
おっさん。
いくつぐらいの？
あ、逆にさ子供が買う？
いえ、ネットに不慣れな男性、
年寄りだよね。
ですね。まあこれコンビニのエロ本コーナーですとか、最近私はあまり行ってないんですけども、レンタルビデオ屋さんの
カーテンあるとこね。
そうそうそうそう。
カーテンがなきゃ入れないとこね、はい。出てくるときどれぐらい恥ずかしくない、あれって。
もうこの年になったら恥ずかしくないんですけど。
若いとき恥ずかしかったでしょ、カーテンのあるとこの入ってくの。あ、出てくときの方が恥ずかしい。入るときはスッと入れる、
というのの、まあ、ユーザーというのが、いわゆる今言ったようにネットに不慣れな年代層。
はい。
というのが、まあこれの主なユーザーだったりするわけですよ。だから例えば大きなロードサイドでトラックとかが止めれるような、はい、そういうようなコンビニエンスストアとかで需要が十分にあると。でこれね、コンビニ側も割とちゃんとした売り上げとして結構成り立ってたりするお店もあるらしいんですよ。
そりゃそうでしょ
う、うん、
本屋がなくなってるんだから、うん、やっぱり
だからそういうお店から全部撤退ってのはどうかなと思うんですよね。
もうでも
だけども今言ったように住宅地とか、うん、あまりそこのところにユーザーが見込めないところとか、うん、それをなくした方が逆にこう利便性というか、まあ、快適に買い物ができると踏んだお店であればなくすのがいいだろうなと思うので、一律全部ダメとかするのはどうなんだろうとは思ったりもした話なんですけど、どうです
か。まあでも別に企業側がそう決めたんだったら別にいいんじゃないですか、うん、企業が売りたいものを売るだけであって売らないって決めたら売らなくて済むことだけなんで、うん、他の店行きゃいいじゃん、うん、でただ他の店がない人が困るっていうそこだけなんだけど、うん、まあ私的にはない方がいいですよ、
うん、俺もあのエロ本なくせっていう話じゃなくて、あそこで売るのはやめろと思ってる派なんですよ、
うん、だいたいトイレの前にあるよね、
うん、
嫌だよねトイレ行くときに。
だからやっぱりトイレ行くときに子供たちがそれを目にするんだって、うん、でそこで立ち止まったりするんだって、まあ、正常な反応なんだと思うんだけども、でもやっぱりそれを母親、ねまあ、今時のママの若い人たちがそういう子供の反応を見るとやっぱりちょっと心が引っかかるというか、
まあね、
うん、まあそれもわかるじゃないですか。
だから不特定多数の目に触れるところに置いてあるのが問題ってことでしょ、うん、結局はね。じゃあ秘密、コンビニに秘密の部屋作ればいいじゃん。カーテン開けなきゃ入って出てこれないところ。
今も、かなりその表紙の部分を大きく覆うようなそういったラッピングをしたりするコンビニも多くあったりするらしいんですよ。だけどもやっぱりそれは手間だったり当然経費がかかったりっていうことになってくるので、まあ、それぐらいであれば、まあ、やめてしまおうという方向に持っていく。でこの、まあ、あのもう少し付け足すと、コンビニのエロ本に関してはあの表紙の内容もオリンピックが決まって以降ずいぶん変わったんですよ。
そうなんですか。
はい、あの露出がかなり減りました。
お
で、まあ、ただそれでもやっぱり戦場的、浴場的な表紙にしたいのは当然売る側としてはそのね、あるので、まあそのせめぎ合いではあったりとか、あとは文句、あの、キャプションとか、キャッチコピーなんかで、こうね、浴場的なものもあるんですけども、でも、一昔から考えれば随分と落ち着いたものにはなってますけどもね。はい。で、まあこれ、エロ本だけの話には、ではなくて、今週のニュースの中で、今言ったコンビニの新事業という話、例えばセブンイレブンが、自転車の、ライドシェアというのに乗り出したと、はい、まあ、これ一部都市部分で今実験的に始まっているということで、自転車を、まあ、セブンイレブンが所有して、貸し出して、まあ、どこの、 あのその地域のセブンイレブンに検索しても OK というそういうライドシェア、それと、ファミリーマートでは、来年からコインランドリーを併設するという、そういった業態が始まっていくということで、ここに来て、コンビニエンスストアがかなり割と新しく。
まあ、コンビニだけの売り上げの限界が見えてきたから、新しいことやらなきゃしょうがないっていうところなんじゃないですか、
うん、で先ほど前も言ったように、いわゆるコンビニとのライバル店っていうのが今までなかったわけです。それはコンビニのライバルはコンビニだったんですけども、はいはい、前も言ったように地方としてはコンビニのライバルがドラッグストアに今打って変わり始めて、はい、
そうよね、
はい、
あのドラッグストアの方が安いしね。
でドラッグストアの方もコンビニのあるところにめがけて出店してったりするわけですよ。
ああ、まあだから客を取り合うだけだよね。
そういうこと。で、ドラッグストアの方が当然安く、ね、買えるし。
まあでもさ、お弁当とか、そういうあの、サンドイッチとか、まあおにぎりとかは置いてるとこもあるけれども、まあその辺はコンビニの方がいい、強いよね。
うん、
でもスナック菓子とか日持ちのする、料理、加工品とか、冷凍食品だったら、まあ当然安いもんね、うん、コンビニよりドラッグストアの方がね。
例えば同じペットボトル、お買いにしてもコンビニは定価販売。
そう
でもドラッグストアは、まあ例えば70、80円っていう値段で売ってる。うん、となれば、まあ、日々、ね、そういったところを利用するユーザーとしては当然ドラッグストアの方で。
まあでもドラッグストアの方が店内長い距離歩かないかんけどね、食品一番奥に置いてあるんでね。
まあそれもまあ作戦ですよね、結局。
ね、本当に。ついで出しさせるためのね、うんうん。
というところで、まあコンビニエンスストア、我々は日頃ね、便利には使ってるんですけど。
いやだってさ、本当にドラッグ豊かが私の家の近くで一番、都合がいいので、私もしょっちゅう寄るんですけど、夜のね、うん、9時半とか10時とか通るとね、うん、車10台くらい止まっとるもん、うん。でね、みんなね、食料品買って帰るんやって。
うん、
そりゃコンビニも大変やわってやっぱ思うもんね。
うん、
うん、
地方、またあのそれと地方でのコンビニのあり方と、さっき言ったようにライドシェアなんていうのはちょっと地方ではあんまり考えられない話になってくるじゃないですか。ま
あ、あんまり必要ない、観光地以外は必要ないね、
うん、逆にだから都市部ではそういったライドシェアはすごくも、ね、うまく便利に利用されるんでしょうし、まあ、さっき言ったそのコインランドリーというのも需要見込みっていうのをある程度立てて出さないと。
でもコインランドリーって雨降った後ってにぎわってるよ、
うん、まあね、この辺でもそういうことがあるし、
この辺でもみんなびっくりするぐらいにぎわってる。
うん、あの街中では今コインランドリーの単体の出店というのがかなり多く出てきているということで、あのいわゆるほら家とかをさ更地にして土地だけになって、今までは駐車場っていう利用が多かったんだけども、はい、駐車場も割と飽和状態にいってるから、そこをコインランドリーにするっていう形態が割と多かったりとかね、はい、いろいろあるみたいですけどもね。まあ、今後街のそういった様子というのもいろいろと変化していくんだなという感じが、はい、見て取れる、そんなニュースをいくつかご紹介しました。皆様の身の回り街の様子いかがでしょうか。またそんな話もよかったら聞かせてください、
はい。
チャットの方はこれはですね、さっきのカップ麺の話、いくら仕組みを作っても手順を守らない従業員がいればトラブルは起こると思いますよ、うん、その通りですね。
まあ、まあ、それは永遠の課題ですね。
まあ本当そうです。ヒューマンエラーというのはね、どこまで行っても。
まあだから仕事に対する意識の差がやっぱそういうところに現れるんです。
うん。
まあそれってさ、どんな会社でも起こることだって、マニュアル作ったってマニュアル通りにやらない人間がトラブルを起こす。で、そのトラブルが起こったからさらにマニュアルを増やすけど、でもやっぱりやらないからトラブルは減らないっていうね。まあ人間がいる限りもう堂々巡りですよね、これはね。
前にご紹介した往復はがきの件とかね、はい、日本郵便が往復はがきの往復って文字がなかった、そのまま販売してしまったっていう、
チェック
してね、まあ、別にどうって話じゃないんですけども、でもそれってありえないよねって思ったりもする話
なんです。意外とミスっていうのはありえない普通のところで起きるんだって。
そういうことなんです。
で、絶対間違えちゃいけないっていうところはみんなすごい注意するんだけど、普通にいつもやってるようなところは業務として流しちゃうから、うん、やっぱなかなかと、あの問題が起きやすい、
はい、あとはサッカー観戦については僕はやじらないけど、何度同じことやってるんだとか言います。あとこれはいけるとかやばいとか中盤の動きで声を出すことがあって、知り合いの、シャチサポからお前は解説者かって言われてたことがありましたと、なので常にメインかバックの最上部でから見ていました、割と当たりますよ僕の解説、はい。まあ、あのそういった的確なことであればいいんですけれども、
そうそう、あの選手の悪口言ってるヤジを飛ばす人が多いのよ岐阜は、
とか
うんざりするもん聞いてると、
聞かせるために言ってるとかね、思わず口に出てしまうこととか、こう声に出てしまうんではなくって、うん、あのわざと言ってる感じがすごくする、
ね、
それもあの口汚いようなことをね、そうするとやっぱり聞いてて周りもあまりいい気もしませんので、ね、
本当になんかね、もう
まあまあどこにでもいますよ、別に
どこにでもいるかも
しれませんけど、まあ、あのそういう人間とは関わらないのが一番。
でもさ、聞こえてくるのはかなわんよね。
だからまあ関わらないようにするしかないですよ、
ね、耳塞いで、片耳塞いでとかね、
まあ、あの席を離れるしかない、
本当そんな感じですよ、
はい、ということで、今週はちょっと思わず長くなってしまいました。
シャープリトルラジオはいいですか？
あ、そうですね。明美さん素晴らしいですね。
なんか私あのサトシさんとか拝見したような気がするんですけど。
なんか気がしますね、
気を使ってシャープリトルラジオを使ってくださったんだなと思って。
ありがとうございます。こちらシャープリトルラジオでのつぶやきもご紹介しておりますので、ぜひよかったら皆さん、そちらの方でのつぶやきよろしくお願いします。こちらの方は。まず写真でですね、サトシさんからなっちゃんの自転車をメンテナンスというのが写真付きで上がってますね。あけみさん、これは見られました？
はい、見ました。
ね、
なっちゃんも自転車でスタジアム行くんだと思って。
これ結構いい自転車ですよ実はって感じ。
あ、そうなの？可愛い色だけどね、
は
い、
ね。 それとですね、ユウさんは先日の話題のブレードランナーの予告編のアニメ見てみました。もう一度新作のブレードランナー見に行ってみようと思いましたというような、そんなつぶやきいただいております。ありがとうございます。ブレードランナーは今週サバラジで、シャドウ総帥が結構がっつり解説してましたんで、もし機会があったらそっちで聞いてみると面白い、シャドウ総帥らしい解説になってますんで、よかったら聞いてみてください。そんなところですかね。はい、つぶやきありがとうございます。
ありがとうございます。そういえばね、
はい、
今週ツイッター眺めてたらね、
はい、
オレゴンババさんが、
うん、
かぼちゃをもらったっていう風に写真アップされてて、
はい、
かぼちゃを半分に切って、
うん、
でオーブンで焼いてフォークでくるくるってしてたんですよ、
はい、
あ、これはなんだと思ったら、そうめんかぼちゃ、日本でいうそうめんかぼちゃがアメリカではスパゲティかぼちゃなんだって、
うん、
で私たちそうめんかぼちゃの食べ方を教えてもらった時は、とりあえず蒸すとか湯がくとか火通してから、その中の身をほぐして繊維質の細長いそうめん状にして食べるみたいに風に教えてもらったじゃない、うん、でもオレゴンババさんの教えてもらったのは半分に切ってそのままオーブンで焼いて、でその上に塩コショウしてチーズぶっかけて、くるくるくるってスパゲティみたいに食べるっていう風だから、うん、ところ変われば変わるもんだなと思ってね、
はい、
来年の夏やってみたいよね、うん、半分にぶった切ってね、くるくるくるってフォークで取って食べるの、
はい、
美味しそうでした、はい、
ね、まあ、あっちにもあるんだっていうのもありましたけどもね、
まあまあね、かぼちゃの中でもなんとかかっていう品種らしいので忘れましたけど、まああるんでしょう、
はい、
うん、でもね、スパゲッティかぼちゃ、
うん、
はい、
というような感じで、リスナーさんのツイートは割と逐一見てますんで、
食べ物に関しては食いつきます私、
はい、
はい、
イレギュラーですがそれならも紹介したいと思いますんで、
いやいや、やっぱりね、まあ、うん、文化が違うと同じ食べ物でも食べ方が違うんだなっていうのはやっぱりね、
はい、
参考になるもんね。
そうですね。では今週このあたりで終わっていきたいと思います。最後までのお付き合いありがとうございました。
ありがとうございます。
また来週、メールなどご紹介しつつ、気になった話題などもお話ししたいと思いますので、よかったら聞いてください。では今週はこの辺でお会いいたしましたのは、私ヒデと
明美でした。
また来週です。皆さんおやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。